はい、黙示録の、5章ですね。黙示録の5章です。ですね。よろしいですか？はい。よろしいですか？はい。前回ですね、黙示録の4章を見てきましたけれども、天にある神の御座の幻です。神ご自身が着座しておられて、でそこで礼拝を捧げる2つの存在、24人の長老と4つの生き物です。でそこで神の清さ、全能の力、そして主権を褒めたたいていましたけれども、つまり神が全てをこの支配しておられるということを示しているわけですね。けれどもですね、私たちは今見ている世界が神に願われているようになっていないのを見るわけなんです。ヘブルの2章の8節に、今なお私たちは全てのものが人の下に置かれているのを見てはいませんと。神が人をご自分の形に作られて、すべてを人に支配するようにされたわけですけれども、すべてがね、この神の支配下にあるというふうに感じられないものって多いですよね。感じるときもあります。もちろん自然を見るときとか、あとは、この、正義と平和にかなったことが行われる。この美しいことが起こっているですね、創造的な働きとか、神がそこにおられると感じると思うんですけれども、必ずしもそうでない時も非常に多いわけなんですね。でそれはなぜかと言ったら、アダムが罪を犯して、世がサタンの支配に入っているからだと、いうことですね。そこを神様が、ご自分の作られたものを再びこのご自分のところに奪還し回復させたいと願われているからなんですね。でこれを贖いというんですね。で今日のテーマは贖いです。買い戻すという意味ですけれども、一度失ったものを対価を払って取り戻すということで、その贖いを行われる方、キリストが御座に出て来られます。でまず、5章全体ですね。やはりちょっと読んでみたいと思います。5章全体です。また私は、御座についておられる方の右の手に巻物を見た。それは内側にも外側にも字が書かれていて、7つの封印で封じられていた。また私は一つの強い御使いが巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰かと大声で告げているのを見た。しかし天でも地でも地の下でも誰一人その巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものはいなかった。私は激しく泣いた。その巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見つからなかったからである。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけません。ご覧なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き、7つの封印を解くことができます。また私は、御座と4つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中に、ほふられた姿で子羊が立っているのを見た。それは、7つの角と7つの目を持っていた。その目は、全地に使わされた神の7つの御霊であった。子羊は来て、御座についておられる方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老たちは子羊の前にひれ伏した。彼らはそれぞれ盾ごとと甲に満ちた金の鉢を持っていた。甲は生徒たちの祈りであった。彼は新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、すべての部族、言語、民族、国民の中からあなたの血によって人々を神のために贖い、私たちの神のために彼らを王国とし、祭司とされました。彼らは血を治めるからです。また私は言った。そして御座と生き物と長老たちの周りに、多くの 御使いたちの声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は、天と地と地の下と海にいるすべての作られたもの、それらの中にあるすべてのものがこういうのを聞いた。御座についておられる方と子羊に、賛美と誉れと栄光と力が、よよ限りなくあるように。すると四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。とありますが、今晩はですね、最初の一節から五節までなんですね。本当に、内容が濃いので、二つに分けたいと思いますが、でもね、全体を見るために、この全部を読ませていただきました。ですね。この四章は、父なる神の御座が中心でしたけれども、今読んだように、この巻物を受け取るこの子羊なるキリストですね、この方がこの礼拝を受け賛美を、受けている場面になっています。では一節をもう一度読みましょう。また私は御座についておられる方の右の手に巻物を見た。それは内側にも外側にも字が書かれていて、七つの封印で封じられていたと。4章で24人の長老がいて、この周りにいてですね、そしてこの4つの生き物いましたけれども、でこのそこのこの神の御座のところで、この神ご自身が右の手にですね、巻物を持っていたって言うんですね。この右というのは権威とか力を表してますね。この右の座についていたと、イエス様がついていると、この書いてありますけれども、聖書にはなぜかといったら権威がある座についているということを表して、いるわけなんですね。そして巻物ですけれども、これが、当時は冊子、今の私たちの持っているような印刷の冊子ではなくて、パピルスとか羊皮紙を使ったこの巻物だったんですね。で、内側にも外側にも書かれているという、こう結構特殊ですね。普通内側のみに文字が書かれているのが、この外側にも書かれているわけなんです。で、今、黙示録を学んでいて、何度となくですね、この指摘してさせてもらってますけれども、旧約聖書の中にある、この話がですね、この黙示録の中で、この補強っていうか、これキリストにあって成就するっていうか、この、そうですね、この黙示録の続き、間違えた、旧約聖書の続きになってるんですね。で、こう似た話が、この、というかね、ヨハネが似ているって言った方がいいですね。この旧約の方が最初ですから。エゼキエル書の、このエゼキエルがケルビムの幻を見た後で、このしばらくして6章以降にですね、この6章じゃない5章かな、この巻物が書かれてるんですよ。この地上に裁きを下す巻物なんですよ。この文字が書かれてるんですね。それも内側と外側に書かれていて、6章ですね、この封印が解かれていくんですね。ごめんなさいね、ちょっと待って、間違えた、2章か、すみません。6章はあれです。ごめんなさい。黙示録の方でした。2章に、この裁きを宣言するときに、内側だけでなくて、外側にもこの文字が書かれていますね。2章の9節と10節に書いてあって、でそれで、このエルサレムに対する神の裁きがあるわけなんですよ。あとね、ゼカリア書にもあるんですね。この飛んでいる巻物の幻があるんです。飛んでるんです。パーッと、パーッと。飛んでいて、で、こう言ってんですね。5章の3節で、これは全地の表に出ていく呪いだ。盗む者は皆、一方の表に、面に照らし合わせて取り除かれ、また偽って誓う者も皆、もう一方の面に照らし合わせて取り除かれると。このようにあって、そしてさっき言い間違ったんですけど、黙示録の6章以降で封印が解かれて地上に裁きが下るという、この言葉が、この巻物の中に書かれているわけなんです。で、これが封印、しかも7つの封印で封じられていました。で、封印というのは、私たちがね、日本人が考えるときに、こうなんちゃうかな、糸で、こうなんか、 こう、なんていう、なんていうのかな、こう、何かをこう、丸めてさ、こう、封印するときに、こう、なんか糸でこう、くるくるって巻いて、だから、解くっていう言葉をね、使ってますよね、日本語でね。で、これはね、語弊がありますね。そうではなくてね、ロウを使ってましたね。ロウを使って、そしてその間、この間のところに垂らして、そして、指輪とかについてる印ですね。で、これを押して、で、乾くと固まりますから。で、そのようなものなんですけれども、で、これが、一体何を指しているかということですね。まず7っていうのが完全数だっていうことをね、ちょっとこれ覚えておいていきたい、覚えておいていただきたいですね。これからね、6章以降で見ますが、7つの封印があって、7つ目が解かれると、7人の御使いが出てきて、7つラッパを吹くんですね。そして7人目の御使いがラッパを吹き鳴らすとですね、ちょっとその後で、7つの蜂が、ですね、それぞれの御使いが当てがわれてこうぶちまけると地上にということで7そして77というこの神の完全なこの裁きが下るということが強調されているんですね。でこれもね実は旧約聖書の中にあるんですよ。エリコを回っていた時に7、この6回回ってですね7回目は7周回るんですね。7日目って言ったらいいかな。7周回って、それからエリコが裁きを受けたということですね。で、あとはレビ記の方に7倍の懲らしめがあるっていうのは、レビ記にね、この神様の呪いが、懲らしめがですね、あるっていうことも書かれていますし、この神様がなされている、しかもこの、悔い改めなければ悔い改めないほどもっと強烈になっていくというですね、内容になって、いるわけなんですね。で、これが封じられていました。で、これから解かれていくんです。で、ここで思い出すのは、ダニエル書なんですね。ダニエル書の中で、最後の最後に、あのような幻が与えられて、ダニエルがもっと知りたいと願ったのに、12章の4節でダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ、多くの者は知識を増そうと探し回るっていうふうに書いてあるわけですよ。でこっちは封じておけと、終わりの日の時まで封じておけとあって、で、黙示録ではこれから解かれる、開かれるわけなんです。で、ここが、旧約と新約の関係、あるいは、ダニエル書もっと特定すると、ダニエル書と、黙示録の関係でありですね、この、ダニエルなど預言者に与えられた言葉が、イエス様にあって、これが掲示されていく、この明らかにされていく、開かれていくということが、とても大事になるんですね。イエス様がこの弟子たちに天の御国の奥義を語られた時にですね、マタイの13章の16節で、あなたの目は見ているから幸いです。あなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に言います。多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでしたと、このように言っているわけなんです。で、こうやって、こう、開かれていく、イエス様にあって開かれたものになっているんだと。ところが2節ご覧ください。また私は一人の強い御使いが、巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰かと大声で告げているのを見たと。肝心のこの、解く人、ふさわしい人、資格のある人がいない、ことが、こう、誰なんだって、こう、探しているんですね。で、力強い御使いってこれ黙示録に何度か出てくるんですけれども、緊急性がある必要な神の御告げを告げるときにですね、こう強い御使いが現れるんですよ。ミカエルとかそういう、天使長のような存在か、その下にいる人なのか分かんないですけれども、そのように現れてきて、3節で、しかし天でも地でも地の下でも、誰一人その巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものは、いなかった。私は激しく泣いた。その巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見つからなかったからであると。このように天においても地においても黄泉ですね。この地の下ですから。ですね。死後の世界の地の下でも誰一人 巻物を開くことができる、また見ることのできるものがいなかったということなんです。でここからですね、先ほど、イントロでお話ししました贖いについての話になります。なぜかというと、このこの贖いというのは買い戻すという意味ですけれども、この権利証書という言葉を覚えていてください。贖いというのは買い戻すということです。ですからその買い戻すということで対価を払って買い戻すわけなんですけれども、その購入をする権利を持っているかどうかということが問われてくるわけなんですね。モーセの律法に深く関わっているんです。貧しくなった人が自分の相続地を売り渡さなければいけない時に、それを売り渡しては本質的にはいけないんだということを主は話されるんですね。レビ記の25章の23節に、土地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない、土地は私のものであると、売ってはならないと言ってるんですけれども、貧しくなったらどうしても売らなければいけないときに、続けてね25節を見ると、レビ記25章の、もしあなたの兄弟が落ちぶれてその所有地を売ったときは、買い戻しの権利のある近親者が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならないと、こう言って土地が失われることを神は最も嫌いました。神が与えられたこの土地ですね、でこれが与えられているっていうのは、これね、実は後でも説明しますが、このアダムにこの地を支配しなさいっていうことから由来してるんですね。神の形にこのあるというものが、こう土地の相続が与えられているっていうのにこう密接につながってるんですよ。でそこで貧しくなるということを神様、貧しくなったのもどんな理由にしろそれ売ってはならないと。でも売ってしまったらどうするか、それは近親者、近い人が来ればその氏族や部族の中にその土地がとどまって失われることがないということなんですね。近親者なんです。でこれがゴエルとも言いますけれども、これがルツ記にこの内容が色濃く出てきています。後で説明しますが、これ土地を贖う律法があるんですね。ナオミの夫エリメレクの名をです、エリメレクの土地をボアズが買い取った、買い戻したっていう話ですよね。詳しく後で話しますが、このようにして贖いの律法があります。土地のこの買い戻しの律法があるんです。でその時に使われるのが権利証書です。つまり、この土地を買い戻す、土地を買い戻すことのできる人の名が記されていて、そして封印がされているわけなんです。で、それを実際に買い戻す時に、その封印、権利のある人が解いてですね、解くっていうか、割るって言った方がいいかもしれませんが、そしてその土地をその人のものにしていくという、こういう権利書があって、で、これが実際に出てくるのがエレミア書の32章なんです。で、時はですね、バビロンにもう、エルサレムが滅ぼされてしまう直前だったんですけれども、おじがですね、畑を売らなければいけなくなってしまった。だから、いとこがやってきて、そのおじの息子ですね、やってきて買い戻してくれないかってこう言うんですね。で、エレミアはなんと銀17シェケルを払ってですね、そしてその土地権利書を土の中に入れる手続きをするんですよ。でその時に、ちょっと読んでみますね。32章の11節からなんですが、エレミア書ですね。そして命令と規則に従って封印された購入証書と封印のない証書を取り、おじの子ハナムエルと購入証書に署名した証人たちと監視の庭に座しているすべてのユダの人々の前で、購入証書をマフセヤの子ネリアの子バルクに渡し、彼らの前でバルクに命じた。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる、言われる。これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と封印のない証書を取って土の器に中に入れ、これを長い間保存せよ。なぜならイスラエルの神万軍の主はこう言われる、再びこの地で家や畑やブドウ畑が買われるようになるからだということで、これは何でかというとね、もうこれ これから補修によってもう土地は失われていくのに、何ともバカバカしいことを神様は命じたんです。人間的にはバカバカしいことだって取られちゃうわけですから、こんなの買い取ったって意味ないと。しかしそうではなくて、70年後に戻ってくるんだから、ここで土地を耕すんだからということで、まあ、これ信仰の行為なんですね。今バビロンに行って取られても必ず戻ってきて、また土地でこの作物を耕すことができるんだという、この象徴的なデモンストレーションだったわけなんです。で、こういう権利証書ですね、父なる神は持ってたわけですよ。これ世界に対する証書です。で、その証書の、これはサタンに引き渡されたってさっき話しましたけれども、それを買い戻すその権利をですね、持っているものは誰なんだということで、この御使いが叫んでいたところ、誰もいなかったっていう、それで激しく泣いたんですよ、ヨハネが。世界を作られたのは神ご自身であるわけなんですが、アダムにね、このね、土地を支配しなさいとですね、有名な箇所、埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這う全ての生き物を支配せよと、地に満ちて増えて従えよと、この主は命じられたんですが、悪魔の誘いに乗って、そのいわゆる権利書をですね、もう悪魔に引き渡してしまったような形になったわけですね。で、それによって土地が呪われたものとなって、そして悪魔がこの地を支配するものとなってってしまったわけなんです。この世を支配するものと、ヨハネの16章の11節、そして第2コリントの4章の4節には、この世の神とこの悪魔が呼ばれているんですね。で、これを、垣間見ることができるのは、イエス様が誘惑を受けて、そして悪魔が語った言葉の中にあるんですね。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげようと、このイエス様に悪魔が言って、イエス様はそんなすべてのものがお前が持っているわけではないというふうに反論されなかったんです。事実そうだったからですね。悪魔が支配をしてしまっていたわけなんです。しかしイエス様はそこで拒まれました。悪魔を拝むことはできない。そして十字架の道を通して初めてご自分のものになるわけです。世界がイエス様は言われました。マルコの10章の45節で、人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと、まあ、いうことで、イエス様が代価ですね、命をそのものを代価にして、そしてこの世界をこのご自分のものというか、この父なる神にこの戻すことを行われるわけなんですね。なので5章の6節以降、今日はちょっと見ませんけれども、子羊とイエス様は呼ばれます。生贄ですね、血を流す生贄です。そしてそれ、イエス様が血を流されて、その対価によって、命という対価によって、この土地を神のもとに戻す、買い戻すことを行われる、あがなわれるわけなんですね。今はサタンは、だからイエス様血を流されてよみがえられましたから、サタンは不法に占拠してるんです。もうないんですね、その権利は。その間に私たちが今生きているということが、この世の見方なんですね。緊張状態なんです。もうイエスも来られたんだけれども、まだ完了してないんですよ。まだその、この5章で見て、そして6章から始まりますけれども、それ完了してない状況の中に私たちがこの間に置かれているんですね。なのである人が言いましたね。これはね、最近言った話じゃなくて、昔ですね、戦争起こっている時に書いてあった、戦争かな、まあ、そういう不安定な時期ですね、この書いてあった時、書いた人なんですけど、緊急事態宣言と言ってるけれども、もうアダムが罪を犯した時以来、緊急事態宣言なんだ、こういうね、正常じゃないんだよ今はとですね。でそのように 言って、私たちはイエス、でもかつですね、イエス様がよみがえられたにもかかわらず、死んでですよ、もう救いのこの対価を支払われたにもかかわらず、サタンが不法占拠をしているという激しい緊張状態にある戦いの中にあるんだということなんですね。そしてこの購入証書を、巻物の封印を解くことによってイエス様のものになっていくというのが、この黙示録の大きな主題なんですね。キリストのところにこの主権権威が与えられて、そしてそれが父なる神に渡されて、神の国が、来るんだということであります。だから、これからね、見ていくとですね、あの天において賛美が捧げられるんですよ。ラッパが吹き鳴らされた後とかですね、11章の15節で、この世の王国は私たちの主とそのキリストのものになった、主はいよいよ限りなく支配されるとですね、キリストのものになりましたよとですね、キリストの御国になったんだってこういうんですね。で、19節の6節、このバビロンが倒れた後にこういうふうに天で大歓声があります。ハレルヤ、私たちの神である主、全能者が王となられたというふうに、この、確かにこの国々は、人の国々はキリストの国々、神の国になった、神が王となったということを宣言しているわけなんですね。で、先ほど話したように、これは裁きとなって現れるんです。この封印が解かれるたびに。で、これはね、もちろん、行われるんですよ。でも積極的な意味があるんです。ここはとっても大事ですね。悪魔が支配するこの世があって、罪と不正が積み上がっているわけですから、何もしないのであれば、そのまま罪の中で人々が死んでいき、悪魔にそそのかされるままになっていく。人々はそれに身を任せて滅びるだけなわけなんです。で、そこからですね、福音に応答する者たちを救い出して、行かれているわけですね、今ね。で、そしてですね、この世を、この滅んでいく世をですね、本当に滅ぼして、裁いて、新しくやり直すと。ちょうどノアの時代の水の裁きですね、と似ています。このような積極的な意味があるわけなんですよ。まあ、例えるとですね、ある伝染病が一つのマンションの中に蔓延していたとします。ですね。で、行政者は、もうこのマンションに人々が住み続けたら、もう皆が死に至ることを知っているわけですね。だから新しく建物を作って人々をそこに移り住ませて、その伝染病の菌が蔓延するビルを破壊しようと考えたわけです。もう使えないものにする。ですね。けれどもね、住民は反対運動を起こすんですよ。我々が住み慣れてきたこのビルを破壊するとは何事か。伝染病が蔓延してるなんてとんでもないことだって、ね、インチキの科学者が出てきてですね、大丈夫大丈夫ってこう言って、ね、そんなの嘘だって行政者が言ってるわって。で、吹き込んでね。で、行政の方は辛抱して待つんですけれども、住民たちはですね、伝染病にかかってね、間もなく、こう死に絶えて言ってるのもね、こうちょっと見てるわけですよ。で、だからもう、もう仕方がない。もう、そしてどんどん広がって、もう立ち退くことも全くない。ということで、この建物もろとも、建物、まず住居者もろとも建物を破壊するっていうですね。で、移った人のみが、その住居で生活を楽しむことができると。まあ、これに似てるかもしれない。この獣の国というのは後々出てきますけど、その中で人々が滅んでいきます。けれども、それは神の御心ではなかった。神様はそのようなことを願っておられない。すべての人が救われることを願ってらっしゃいますから。しかし、この罪の中で滅んでいく、にしか過ぎない彼らに、を、世と共に、もう仕方ないですね。この新しいものを作るために、古いものを滅ぼすということです。その新しい家というのが、つまりは、御霊によって新しく生まれた者たちが住むところなわけなんですね。で、この前、ガラテヤ書、日曜日に学びましたが、一章ですね。で、そこに書いてありました一章の4節で、キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのです、ということです。ですね。で、ルツ記をね、もう一度思い起こしたいんですね。 このルツ記では先ほど読んだレビ記の、立法、レビ記に書かれている立法の他にもう一つ大事な結婚についての立法があるんです。申命記の25章の5節にこう書いてあります。兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、彼に息子がいない場合、死んだ者の妻は家族以外の他の男に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これを妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならないということで、このルツ記の始まりというのは、ナオミとエリメレクですね、このそして息子2人ですねが、飢饉を逃れるためにモアブに行ったわけですよね。ところが、そしてその息子2人、マフロンとキルヨンですね、妻をもらったんです。その現地からモアブ人ですね。それオルパとルツだったんです。ところがこの息子が死んで、またその前にね、エリメレク、夫エリメレク死んじゃうんですよ。ですね。で、かつ、その息子も死んじゃうんで、先立たれちゃうんです。残ったのはヤモメ3人。ナオミと、そして、自分の息子の嫁ですね。妻、嫁ですね。嫁2人が残ったわけなんです。で、そこでナオミがですね、この飢饉がもう、なくなったので、このベツレヘムが、にまた食料が与えられ始めたので戻ろうと思ったんですけれども、あなたたちは自分の神のところ、自分の民のところに戻りなさいとこう言ったんです。なんでかっていう理由をこう言ってるんですね。一章の11節で、ナオミは言った、帰りなさい娘たち、なぜ私と一緒に行こうとするのですか。私のお腹にまだ息子たちがいて、あなたたちの夫になるとでも言うのですか。帰りなさい娘たちよ、さあ行きなさい。私は年を取ってもう夫は持てません。たとえ私に自分に望みがあると思い、今晩にでも夫を持って息子たちを産んだとしても、だからといってあなたたち息子たちが大きくなるまで待つというのですか。だからといって夫を持たないままでいるというのですかって、こういうんですよ。意味わかりましたね。夫が死んです、息子死んじゃったわけよ、もう先立たれて。だけどこの立法に従ったらですね、弟が、だから息子、その死んでしまった息子の弟に引き継がせなきゃいけないんですよね。わかります。だからでもナオミは夫いないんですよ、今もう死んじゃってるから。だから新しい夫をもらって、で赤ちゃんでバーって生まれるじゃないですか。でもあれですよ、ナオミとオルパはですね、ナオミじゃないや、間違った、ルツとオルパ、そのちっちゃな子が成長して大人になって、そして結婚するのを待たなきゃいけないと。でないとこの立法を果たしたことにならないんですよね。という問題が起こるわけなんです、この名を残すためには。エリメレクのだから戻りなさいと言ったんですけど、ルツはですね、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですと、絶対にあなたから離れないと、同じところで葬られますと、こういうふうに言った、この信仰の決意があったんです。そして行ったところ、ボアズという有力者がいて、でそこで落ち穂拾い、これ貧しい人たちに当てられたこの立法ですね、落ち穂拾いをしてて、そしてボアズの目が止まったわけですね。そしてナオミが考えたんです、しばらく経ってから。これナオミ、ルツはボアズと結婚すればいいと。それどういうことになるかというと、まずですね、この土地があるでしょ、土地、エリメレクの土地が、これ売らなきゃいけないんだけど、それを近親者だから、このボアズは買い取ることができるわけですよ。でも買い取ることはできるんだけれども、このエリメレク自身だからは死んでるから、その名を残すためにこのルツと結婚しなきゃいけないとですね。この立法ですね、このだからボアズは近親者で弟ではないんだけれども、ルツと結婚することによって、そして土地をこのもらうことによって、エリメレクの名によって、だから何ていうかな、婿入りっていうんですか、この日本ではね、ちょっとイメージ的にはそうなりますよ。でそのことによって、この土地買い取るっていうことになるわけで、買い取って、そして同時にその中にいる、残されているルツを、 この自分の夫に、妻にしていくということで、2つの立法をね、こう実現していくわけなんですよね。で、この話をね、このしてですね、結局本望はルツと結婚することなんです。ルツと結婚するんですけれども、その時にその土地を買うということによって、買い戻すということによって、ルツを自分のものにすると、まあ、ちょっとよ言い方よくないけど企んだんですね。で、それでベツレヘムの門のところでその手続きを取ると、でも実はボアズ以上に近しい親戚がいるんですね、ナオミには。その人にまず言って、買いませんかと、あ、買い取りますよって、でもね、ルツがいるんですよって言ったんですよ。4章見ると出てきますけども、ルツがいるからって。そしたらね、ああ、そうしたらルツとね、結婚しちゃったら名が残らなくなっちゃうから、私たちの名も残らなくなるし、私たちの相続地までが損なわれてる。だから結局エリメレクの名になっちゃうと、名義変更しなきゃいけないと、簡単に言うとね。だからそうなっちゃうと、もうやって、それはちょっと無理ですよと言ったんだから、ボアーズはそれも全部犠牲にして、自分の土地もですね、エリメレクの名になっても構わないと、いうことでルツをゲットしたんですですね。で、この話が何言ってるかというと、教会とキリストの関係を表してるんです。神様は教会をルツのように見ておられます。キリストって言ったわね、キリストが人となられて、近親者のようになられて、そして教会を愛し、そしてこの教会をご自分のものとするために、この教会のもの、教会があるこの世ですね、世全体を買い取りますということを行われたんです。で、それがよく表れているのが、マタイの13章の44節で、天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり行って、持っているものすべてを売り払い、その畑を買いますということで、わかります？この畑に宝が隠されてたと、これをゲットしたいんですよ。で、このゲットするために、畑全体を自分のものすべて売り払って買い取ると。そしてもう、その自分買い取ったんだから、その宝は全部自分のものになるじゃないですか。と同じように、イエス様は私たちを愛しておられて、ご自分のものとしたいと願われて、それで世界をですね、この贖うと、ご自分の命を対価として贖ってくださったっていうですね、こういうストーリーなんですね。だからルツ記ってすごく大事なんですね。そしてこのルツ記とこの5章で起こっていることは非常に似ていて、興味深いのは、24人の長老が出てきますけれども、その、イエス様が、この父なる神から巻物を受け取る場面をこう証人になるんですね。同じようにルツ記においても、覚えてますか、この手続きを取るときに、ベツレヘムの門のところで、この行政手続きですね、法的な手続きを取っているときに、やっぱ証人がそこにいて、そしてこれは確かにそうであると、この、認めていくっていうか、公式なね、ものとなっていくわけですね。で、こういう形でね、この証人っていうのは出てくる、この5章で証人って出てくる、わけなんですね。で、ヨハネはむせびないって言ったのを思い出してください。なぜかって言ったら、世を救う人は誰もいないからです。だから、この歴史をよく表してます、人間の。哲学によっても、学問によっても、科学によっても、権力によっても、世界は救えませんでした。ですね。けれども、キリストが救ってくださるということですね。では、5節です。すると、長老の一人が私に言った。泣いてはいけません。ご覧なさい。ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き、7つの封印を解くことができますと。彼がむせび泣いていたときに、長老の、ね、この24人の長老の一人がね、こう言ってくれたんですね。ユダ族から出た獅子、ダビデの根とこう言ってます。で、これが、先ほどね、ルツのことを言及しましたけれども、ボアズの、その、二人の間で生まれた、オベデかな、ちょっと見てみましょうか。確かオベデだと思いますけれども。オベデですね。オベデを産んでですね。その後でエッサイが生まれ、エッサイの後がダビデが生まれたっていうことなんです。で、これに関わることなんです。 まずユダ族から出た獅子というのはヤコブが死ぬ間際に遺言のようにして予言を行ったんです。後の日に起こること、終わりの日に起こることを告げようということで、一人一人の息子に予言を行ったんです。でユダに対してこのように言いました。ヤコブが創世記の49章の9節10節で、ユダは獅子の子、私我が子よ、お前は獲物によって成長する、おじしのようにめじしのようにうずくまり身を伏せる、誰がこれを起こせるだろうか、王権はユダを離れず王爵は、その足の間を離れない、ついには彼が城に来て、諸国の民は彼に従うということで、獅子というのは王を表していて、この王がそこから離れないということで、先ほどのダビデによって実現するわけです。成就するんです。で、そのダビデの子がメシアだった。この白っていうのはメシアを表しているんですけれども、諸国の民は彼に従うと。で、このようにしてユダの獅子なんだっていうですね、ことが予言され、そしてさっき言ったようにこのダビデが現れ、ダビデに対してあなたの世継ぎの子に永遠の御国が受け継がれるんだよということが書かれていて、そしてこのダビデの根と言ってます。これエッサイのことですね。イザヤ書の11章の1節2節にこう書いてあります。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる、それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊であると言って、この根というのはエッサイの、ここから若枝が出るっていう、この予言のことを言及してるんですね。で、その若枝が主ご自身で御霊がとどまったと、福音書の中でイエス様に御霊がとどまったっていうのが、バプテスマを受けた後ですね、これが、この、成就してですね、で続けて読んでいくとですね、この11章の3節ですね、読んでいくとね、この方が世界を支配することが書かれてるんですよ。この方は死を恐れることを喜びとし、その目の見えるところに見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって裁きを下さず、正義を持って弱い者を裁き、公正を持って地の貧しい者たちのために判決を下す、口の鞭で地を打ち、唇の息で悪しき者を殺す、正義がその腰の帯となり、真実がその胴の帯となると。で、この後で動物界も平和が来るということをね、こう書いてるんですね。6節ですね、有名な言葉ですよ。この狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子羊、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供はこれを追っていく、雌牛と熊は草をはみ、その子たちと共に伏し、獅子も牛のように藁を食う、血のみごはコブラの穴の上で戯れ、血なばりした子はマムシの巣に手を伸ばすという、この有名なこと。だイエス様が来られて御霊に満たされ、そしてこの方が裁きを行われることによって正義と公正が地に満ち、平和が与えられ、なんと動物界までにも平和が与えられるという、この方が来るんだと。だからこの方が勝利したんだと。この勝利については次回学びます。イエス様十字架につけられて蘇られたわけですね。勝利したので、この方が巻物を解くことができると、つまり神様の権利証書ですね、これを解くことができて、そして実際に神の国が来るんだよということなんですね。で、私たちはね、こういう狭間に生きてるんだっていうことをね、よく覚えておく必要があります。ヨハネはむせび泣きました。激しく泣きました。私たちもいろんなことを見て激しく泣くと思うんですね。とっても辛いですね。この毎日のニュースに出てくるような、本当に殺人があったり戦争があったりですね、そして自分の実生活の中にもあると思うんです。何よりも人が死んでいくですね。これはもう本当に事故も何もなくですね、ある時にも人が死んでいって泣く。しかしですよ、キリストが来られました。ユダの獅子、そして、ダビデの根が来られました。この方が勝利を取られたんです。で、この方によって世界が逆転する、新しくされる、全てのものが新しくなったんだと、パウロはキリストのうちにあるものはね、何だっけ、新しく作られたものです、古いものは過ぎ去りました、見よ、全てが新しくなったのですと。で、ここにまで至るようにしてくださるわけなんですね。感謝です。で、次回ね、じっくりと見ていきましょう。その後半をですね、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。 あなたがこのようにして私たちに本当に希望を与えてくださいました。イエス様ご自身が希望であり、この希望によって私たちは救われています。だからこのローマの8章にありますが、私たちは御心が分からなくて肉の弱さによってどう祈ればいいか分からない時も、御霊がうめきとともに取りなしをしてくださって、御心に従って祈ってくださることが書かれています。本当にありがとうございます。そして全てのことはこの神を愛する者にとっては益として、神は愛働かしてくださると。そして私たちはキリストの似姿に定められていて、栄光の姿にも変えられるように定めておられるということ、本当に主よ、このような、ご計画の中に入れてくださっていることをありがとうございます。主よ、とてもこういろんなものが込められているこの天における情景でした。権利証書、この巻物というのが権利証書というのも、本当にこのあなたの立法の中にあるものをじっくりと見ていくことによって、でも今日を理解できたのでありがとうございます。主よ、続けて、この黙示録を悟ることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。